光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子です。
おはようございます。最近三浦綾子さんの作品を映画化したものを見ました。涙ボロボロでしたよ。
ひょっとして大阪クリスチャンセンターでやっていた潮狩り峠ですか？
はい、以前にも VHS で見たことがあって、それに本は何回も読みました。その都度涙涙です。
先日同じ大阪クリスチャンセンターで海霊っていう映画もやっていましたよね。
はい、私は初めて見ました。あれは本も読んだこともなかったので興味津々でした。聖書が日本語に翻訳できたいきさつが分かり、感慨深いものがありました。
ところで若竹先生は三浦綾子さんの作品の読書会もされておられるとか。
はい、泉への招待というエッセイを毎月ゆっくり読み進めています。そのエッセイには今日の特別ゲストの方も登場しますよ。
あ、三浦綾子さんの初代秘書であられる宮島優子さんですよね。宮島さんは来年から金光殿の機関誌福音の光に執筆してくださいますから、私も楽しみです。
そうですね。
はい、
では脇坂さん、プログラムを始めましょう。
福音の光、今朝は三浦綾子さんの初代秘書宮島優子さんをお迎えし、金光殿特別番組をお送りいたします。それでは今朝のゲスト、三浦綾子さんの初代秘書宮島優子さんにご登場いただきましょう。若竹先生、よろしくお願いいたします。
宮島さん、おはようございます。
おはようございます。このラジオ番組には初めて出させていただきます。どんな方がどんな暮らしの中で聞いてくださっているのか思い巡らしながらマイクの前にいます。私は作家三浦綾子の初代秘書でした。私が秘書だったのはもう50年以上前のことです。当時は日本人であれば三浦綾子を知らない人はいないと言っても過言ではないほど有名な作家でした。もう亡くなって24年経ちましたので、ご存じない若い方もいらっしゃるでしょう。簡単に綾子さんのことをご紹介したいと思います。私は大変尊敬していますので、敬称をつけて、綾子さんということをお許しください。
はい、綾子さんですね。クリスチャン作家、三浦綾子さんのことを、それではもう少しお話しくださいますか？
はい、綾子さんは第二次世界大戦の時、小学校の先生でした。大変熱心な教師であったため、国策であった軍国教育にも心血を注いでいたのでした。そのため敗戦を迎えた時、軍国教育の誤りに気づき、自己嫌悪と虚無感に襲われ、体調を崩し、当時死の病と恐れられていた肺結核を発症し、さらに脊椎カリエスを併発して13年に及ぶ療養生活を送りました。その日々の中でキリスト教信仰に導かれ、奇跡的に癒されて、42歳の時、朝日新聞が募集した1000万円懸賞小説に応募し、1位入選。一躍時の人となり、続々ミリオンセラーを書き続ける大人気作家になったのでした。13年もの病に苦しんだ人が入選したことは、今苦しみや病の中にいる人々に大きな希望を与えることになりました。また苦難を通った綾子さんの書く作品、語る言葉は人々に生きる勇気を与え続けました。私にとっても綾子さんに言われた言葉は、色褪せることなく 生きる力となっています。今朝はその中からお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
ある日お昼ご飯を食べていた時の話です。そうそう、三浦家ではいつも家事担当の姪御さんであるタカちゃんが作る食事を彩子さんとご主人の三代さん、タカちゃんと私、4人でいつも一緒に12時から1時までゆっくりたっぷり話をしながらいただいていました。彩子さんの講演を独り占めしているような感じの時もありました。ある日彩子さんは、ゆう子ちゃん、人の短所は見方を変えると長所になると思わんかい、と言いました。かいというのは北海道弁です。さらに、だってさ、嘘つきって創造性豊かだっていうことでしょ、というのです。確かにそうです。彩子さんは浮気をしたこともないのに人妻の心揺らぐ姿を巧みな描写で小説に描き出し、漂流したことがないとは思えぬほど見事なまでに、14ヶ月漂流した船乗りの姿や心理描写を海嶺という長編小説に表しています。思わず、彩子さんいつどっから見てたの、と聞いてみようと思ったほど真に迫る描写でした。それなどは大嘘つきと言えるかもしれません。短所は見方を変えると長所になるという言葉は、彩子さんの信仰的な裏付けがあったように思います。彩子さんは、神様は愛する対象として人を誕生させている、神様にとって不要な人は一人もいない、という神様に対する絶対的な信頼が根底にあったのではないでしょうか。
そうですね、神様の目には誰も高価で尊いということですね。
はい、そうですね。彩子さんから短所は長所の話を聞いた頃、私は自分に自信がありませんでした。無類の積極的な性格で気がつく私は、周りの人に出しゃばりで目立ちたがり屋と嫌われることが多く、自分に自信のない日々を過ごしていました。秘書になったのは11月中旬でした。何日も経っていない日のこと、彩子さんに、ゆう子ちゃん、今度子供クリスマスをやるんだ、どんな風にしたらいいか考えといてね、と言われました。保育科で学んだ私は、子供のクリスマスなら任せて、と張り切ってあれこれ考えて次々提案したのでした。子供クリスマスは三浦家では10年も続けている恒例行事でした。賢い人なら、今まではどんな風になさっていたのですか、と尋ねてから考えて提案したことでしょう。私は何も聞かずに、まだ働き始めてほんの少ししか経っていないのに、あれやこれやと提案したのでした。彩子さんは感心して、ゆう子ちゃんは意欲的で偉いね、と褒めてくれました。その後で一言付け加えました。あのね、タカちゃんはね、あんまり積極的な性格じゃないから、タカちゃんとよく相談して計画してね、と。彩子さんはまず褒めて、それからアドバイスをしてくれる人でした。私は、自分は出しゃばりなのではなく積極的、おせっかいなのではなく人が困っているのを見捨てられないのだ、と考えられるようになり、気が多いのではなく意欲的なのだ、と前向きに考えられるようになりました。神様が私を愛して生まれさせてくださったことを自らが否定してはいけないと知りました。与えられた命を、個性を肯定的に受け止め、短所ではなく長所なのだと考えられるようになりました。三浦家で働く日々は 治療の天国にいるような幸せな時間でした。綾子さんが亡くなった後、綾子さんの義理のお兄さんが、綾さんは人の良いところを見つけることに懸命でした、と言っておられたのが忘れられません。
そうですね。人の良いところを見つけるのに懸命。素敵ですね。
そうですね。綾子さんの生き方には一本筋の通った柱があったと思います。綾子さんを信仰に導いてくださった西村久蔵さんという方に、出会った人は皆自分の責任範囲なのですよ、神様から託された人なのですよ、と言われた言葉を、綾子さんは生涯忘れずに、出会う人すべての人と真剣に向き合って生き抜いた人でした。三浦家には毎日山のようにファンレターが届いていました。綾子さんは肩こりがひどくて原稿さえ自分で書けずに、夫の光代さんが綾子さんの口実を筆記して作品を書いていました。そのファンレターに光代さんが代筆で返事を書いていましたが、口実筆記で作品を生む日々の中、光代さんがファンレターに返信をすることも困難になっていました。そんな時、私が秘書になったのでした。そしてすべての手紙に返事を出す手伝いをするようになりました。そして手紙をくださった方々に、代筆で返事を出してもその方々のために祈ることを、光代さんも綾子さんも忘れませんでした。自分の挫折や病の苦しみなどを電気小説として赤裸々に描いた綾子さんの本を読んだ人は、綾子さんのところに行けば話を聞いてもらえる、死ぬ前に一目会いたいと自殺を願う人々も三浦家に訪ねてくるようになりました。突然の訪問者でした。でもそんな時はそれらの人々を抱きしめて、一人で生きていけるようになるまで三浦家に泊めて生きていけるように後押しをする、それが三浦夫妻の生き方でした。私が退職する直前に家出をして訪ねてきた人は、その後半年も三浦家に居続けたのでした。多分最長記録だったと思います。
わあ、赤の他人を半年も祈り面倒を見る、なかなかできることではありません。
本当に大変なことでした。でも綾子さんは言っていました。綾子さんが書く姿勢はこうでした。文学史に残るより誰かを救うことのできる作品を書きたいと思い続けてきたと。また漠然と大衆を相手にするというのではなく、誰か一人にでもよい、その胸に響く作品にと願い、そのために背景を調べ、作品の舞台に足を運んで、できるだけイメージを育て上げなければならないと。先ほど申し上げた海嶺を描いた時には、船が漂着した北米にまで取材に行き、ハワイにも行き、漂流民のたどった世界各地、イギリス、フランスにも行き、波高いドーバー海峡を船で渡ったそうです。奇想天外さよりも真実を伝えたいと願った綾子さんの作品は、亡くなって24年経った今も、多くの人々に希望を与え、読み継がれています。今、全国100数十箇所で三浦綾子読書会も開催されています。
三浦綾子読書会、もっともっと各地に増えればいいですね。今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。
限られた時間の中で十分にお話できなかったかもしれません。お聞きくださったお一人お一人が、綾子さんの本を直接読んで、愛のメッセージを受けてくださると嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮島優子さん、ありがとうございました。 今まで作品を通してでしか三浦綾子さんを知りませんでした。が、今日の宮島さんの淡々としたお話を通して、三浦綾子さんの温かさと信仰者としての姿がじわっと伝わってきました。もう一度じっくり作品を読み返そうと思いました。また、北海道の三浦綾子記念文学館も一度訪れたいですね。
宮島さんは三浦綾子さんと公私にわたってお付き合いをされておられましたから、人間三浦綾子が浮き彫りにされとても興味深かったです。感謝でした。
ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。今朝の宮島優子さんのお話も1週間以内でしたら1回だけですがお聞きいただけます。ラジコアプリのご案内でした。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金宝殿は、近畿を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝殿の協力協会はあなたのお越しを心よりお待ちしております。お祈りします。愛する天のお父様、私たちが神様を一番とし、私たちの生活の中心に置くことで、神様は私たち一人一人に素晴らしい物語を導いてくださいますから感謝いたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
困難も恵みに変える奇跡の主、今日も主にあって充実した一日をお過ごしください。
それではまた明日朝4時30分に。